火曜日の達人たち。
俺もあったよ。でも高校の時ね、髪の毛が、まあ、パーマかけただろって引っ張り回されて、あのパーマじゃねえこの野郎っつって、で4時間授業があったのね、その技術系だったんで、4時間もうちょっとこう恐ろしい怖い顔をして、授業中にね、で最後に謝罪を言わせたけどね、じゃねえだろと、字だろと、全部実験もさせて、見ろと、でほら天然って水をつけると伸びるじゃない、パーマかけてるとこうぐるっと回っちゃうんだけど、それがないんで、
パーマかけるとそう濡らすとチリチリになりますよね、
そうならないんで、
僕もプールとか出たと必死でしたもん、髪の毛伸ばすのプール中帽子かぶってるといけないんですけど、高校の時ですけどね、
パーマかけたらね、でも可愛いもんだよね、よく思い返せば、パーマを当てた当てないで、なんかこう、ね、不良とか不良じゃないとかさ、
そうですね。
でそのちなみにその頃はパンチパーマなの？
いやパンチパーマじゃないですよ、普通の渋垣隊とかの感じですよ、昔のなんかモックンとかヤックンとかさ、こう、はい、なんですかね、ふわっとしてこうオールバック、後ろに流すようなパーマですよね。
そう、ちょうどね、
かけてましたね、
昭和57、8年ぐらいに、入れ替わるんだよね、ちょうどだから
パンチパーマ、
俺らの先輩の世代はパンチなんだよ、
はい、あ、はいはい、
もう怖い格好するね、はいはい、で俺らのところからちょうど切れ目で、はい、タヌキントリオが出てきて、
はい、
でこうね、ふわっとした感じのね、
そうですね、
あの頃だから反り込みが入ってとか入ってないとかそういうのからね、はいはい、
そうですね、
こうちょうど変わった時代やね、
どうなんでしょうね、でもああいう厳しいルールってやっぱり大事だったんですかね、うん、今思えば、
うんうんうん、
でもあまりにその画一的なルールというか、うんうん、まあだからいい面も悪い面も両方あったと思うんですけど、うん、どうなん、今はでも今はほらその街中の高校生とか見ても、うん、まあ総じてこう厳しくなさそうじゃないですか、どう見ても、ね、服装もまあダボンとして、うん、ダボってなんかこうダラッとしてでこう、うん、髪の毛染めてるのも普通だけど、まあ、僕高校行ってたら高校特にちょっと厳しかったのもあったんですけど、うんうん、どっちがいいんだろうなと思って、個性でもあれですかね、校則を緩くしたからって別に個性が伸びるっていう感じも
ないでしょ、
ないかな、その頃はでも僕が、うん、自分が高校生ぐらいの時とかは思ったんですよね、うん、こんなに画一的なルールで、うん、で個性が大事だなんて言われたってお前それは無理だろうってよく思ってたんですけど、
うんうん
う
ん、
でも今思うとね、うん、それがイコール個性ではないなと思ったりとか、
うん、よくでも言うじゃない、その個性だ個性だって、とはね、言われて、
うん、
で好きにやっていいよってやってみたら、
うん、
みんな同じルーズソックス履いてるとか、
うん、まあそうですね、
男の子もみんなヘアスタイルがね、
そうですね、
変わらないとか、誰一人角刈りがいたりとか、パンチパン、まあ、パンチパンはどうかと思うけど、まあそれぞれこうバラバラの格好をしないんだね、みんな同じ格好、だから同化することの方が居心地がいいじゃない、多分、
はい、
そういう意味で個性とはいうものの、そのルックスはほぼ変わらなくなってきたというかね、まあ、それは多分いつの時代も同じなんだろうね、石原裕次郎の映画を見たときに、
日本人 の, その特ね割とあるそのじゃないですか、その人と同じ格好に流されやすいというか、
恥の文化ってやつだよね、他と違うと嫌だっていう、
そういう意味ではこうガチガチに厳しいっていうのもひょっとしたらいいのかなって最近ちょっと、まああまりにそのなんていうのその理にかなわないようなこうギチギチのルールもそれはそれでどうか、僕らのパーマかけちゃいけないってのはよく分かるんですけど、当たり前じゃんと思うけど、なんならその癖っ気なやつはストレートパーマかけてこいとか怒られてるやつがいたりして、それは違うだろお前っていうあったんですよ、でも本当にそういう話がありました、ありました、普通に、はい、いるじゃないですか、本当にクリクリですってもう、
はいはい、
ストレートパーマかけてこいとか怒られてそれは違うねっていう
なんだっけ、なんとか少年みたいなね、
はい、
だっけ、勝負出すだよ、
なんとか少年
なんだっけな、黒人のほら子供でさ昔流行った何
でしたっけ、
なんだっけな、はい、あのなんかとか、はい、車のね、カーコンポのコマーシャルに出
て、
もう古すぎて分かんないか、
分かんないでもだったりする、本当にそういうわけわかんない厳しいルールも、でもそれもありなのかなとかちょっと、
うちのお客さんのね、パチンコ屋さんで、似たような感じのルールがあってね、で、まあ、こう髪の毛の長さ
は
ここまでと、
はいはい、
で、茶髪はダメと、その代わり、 白髪の社員は黒に染めることっていう、はいはい、そうするとね年配の人たちもみんな染めてんの、
あ
もう50、60、70、70じゃないか60代もうみんな黒に染めてんのね、
黒黒としてるんですね、
黒黒としてるの。それはパチンコ店特有の、こう来た時に、なんですかね、他と違う格好をしてると、その年配の人もいるんで、それに対するそのサービスの一環として、まあ、ごく一般的な格好しましょうっていうようなことがその前面に立った部分だけどね、まあ、それにしてもその今思い返せば、うん、俺も中学の時にね指を髪の毛にこう挟んで指の間から毛が出たらアウトだったんだよね、
ああ坊主頭で、
坊主頭
で、はいはいはい、
でそう、でも今そんなルールないですか、その生きてないでしょほとんど、
まあどうなんでしょうね、坊主が校則の学校ってでもあるんじゃないんですか、今でもないんですかね、わかんないですけど、
まあ、地方はちょっとわかんないけど、はい、地方なんうちの田舎はねもう見たら、東京でも野球選手は
みんな、ね、まあそうですね、坊主だよね、そうですね、
そう、じゃサッカー部行ったこんな話だと、いやいやサッカー行った方が髪の毛伸ばせるからみたいなね、
ありましたよね、
もあるしね、
うん、
そう考えると、でも途中でいきなりきつくしても合わないよね、やっぱ最初からある程度こう、ね、
うん、
波に乗ってリズムに乗ってればこういいかもしれないけど、
うん、
でも時々こうビッと締めるのももしかするといいのかな、
だその目的が多分ね、うん、先生たちもずれちゃうというか、多分当初その校則を厳しくっていうのは、うん、なんか目的があったはずなんですよね、そうするがため、うん、それは分かんないけど、まあ何なんですかね、みんなはやっぱ確実的に縛った方が管理しやすいとかそういうことなんですかね、だから本来そうじゃなくて、僕はなんか思うのは多少こうなんていうの、理不尽な経験をさすというか子どもたちに俺は大事だと思うんですよね、うん、なんか、うんうん、そんなのそれは違うだろうと思うので、あえて従わすみたいな、
そこはね、そこまで分かった上で、うん、その学校教育に携わらないと、はい、妙な価値観で縛るでしょ、
だからすごいだから先生たちの、うん、その人としての、 そのあれが問われるところ
だと難しいと思うんですけど、なんでって言ったら、いや上から言われてるからとか、うん、上から言われてるからお前らを管理するみたいな、
そうですね、確率的に管理しやすいからっていうんじゃなくて、うんうん、そのあえて本当に理不尽なほど そのルールだけど、それによってこう、うんうん、なんかそこから何か学んでほしいみたいな縛り方だったら、うんうんうん、僕は今でもそういうのってあっていいんだろうなと思うんですけどね、
教育関係の本でちょっと一時、はい、ね、注目されたのが、ね、子供は寂しい体験が必要だっていうことを歌ってる本があってね、でそれはやっぱり大人になって優しくしてあげられる人は、
はい、
子供の頃に鍵っ子だったりとか、何かこう何かがあって寂しかったりとかいう思いをちょっとちょっと経験してて、そういう人は自分が寂しい経験をしてるから相手のことを考えてあげられるみたいな理論があってね、と寂しい、要するに手厚くやりすぎちゃダメよと、
うん、
寂しいぐらいのことがあっていいよと、だからね、今言ったような、うん、ちょっとこう理不尽なことがあることによって正義感が生まれたりとか、
うん、
何しろ一番怖いのは、ビニールハウスの中で、
うん、
育成したような
温室栽
培でしたね、温室で、
うん、
うちの親父なんかも、ね、よく言ってたよ、そういう温室育ちの人たちは、
うんうん、
善悪が見分けられなくなっちゃう、
うん、
だから社会に出てから、
うん、
善悪をしようと思ってもなかなか厳しくて、うんうん、いろんなその道にこう自分が判断できずに流されることがよくあるんだみたいなことはね、よくね、で会社の中で不正が起きると割とそういう人たちがこう関わっていたりということもよくあるんだみたいなことをよくね聞かされたんだけど、まあ今のそのある意味官僚なんかもそういう部分はあるのかね、日本人全般に、でほらこれまでねゆとり教育って言われたのが突然なんかまたそうじゃなくなったんらしいよね
みたいですね、うん、
じゃあそれがどれだけ厳しいのかというと、もう学校現場がその、まあ、学校によってはね、
うん、
遅刻しても先生は怒らない、
うん、
早引きしようが、
うん、
もちろん何も、
うん、
でもうね国分寺の、ね、ある学校なんか教室と教室の境界線もないんだったね、
あ今教室と教室、
うん、
教室と廊下のあれがないとかって言うんじゃないですか、
ね、どっかのね新しい中学校で、たまたま工事があったんで、はい、全部取っ払って、で中はねちょっとこうなんとかな、レストランのこう敷居みたいな感じのだけをこう入れてる
教室と教室も
の間を
ってことはもう本当に一つの大部屋を
簡
易パーテーションで仕切ってるみたいな、
そういう学校あるんだって、 でそれで そこまでやったら会社あの学校乱れるでしょう、うん、だからやっぱりね、個性が大事だからみたいな話になって、
結局なんか廊下がないようなところにも、うん、廊下との間に壁がないみたいなところが多いらしいですよね、はいはいはいはい、今ね
パーティー そこの学校はね、国分寺の中ある中学らしいけど、たまたまそういう去年ぐらい工事やったらしいよ。でそこの先生にも話聞いたら、今かなり乱れがあると。
そういう狙いは何だったんですかね。
やっぱ自由に行き来できるとか、ね、そういうことを自由
の高いとか、声も聞こえちゃうってことですね。割とダイレクトに聞こえますよね。
まあ、そうね、そう、まあ大きくやればそうなるんだろうね。
前の教室が見えるってことですもんね、多分ね。黒板はどうなってんですかね。
まあ、そこまで俺も細かく入ってないから、そこまで
言われたもん。いやいや、当然の疑問じゃないですか。黒板もじゃないですか、ね、移動式のああいうホワイトボードみたいな感じでやってるんですか、ね。
いや、それは分からんけども、うん、あの教室はそういう仕切りになってやってるんだと。でそれで非常に困ってるってのは。某先生 の友達の先生にちょっとたまたまったりそんな話があって、まあ、もうね、あまり言うとどこと中学校って話になっちゃうんで、らしいよって。
へえ、うん、すごいですね。
ますますないろいろいろんな高圧のパターンが起きるんでね。
やばいね、そこうるさいとかでチョーク投げたら隣の教室行っちゃったりとかって。
そこうるさいがないんだよ。
ああ、そうなんですか。
だから朝11時に学校に来ても誰も怒らないし、うん、途中で帰っても誰も怒らないし、で怒るとその親の方からする親の方が自由じゃねえかと、
うん、でもなんか先生のスキルは磨かれそうですね。あの後ろの先生だって教室の一番後ろの生徒は自分の後ろの教室の先生の方が声近かったりするんですよ、多分ね。
その可能性もある、
ね、そうですよね、うん、それにも負けないぐらいなんか魅力的な授業しないとみたいな感じの、そういうところは狙いかもしれないですけど、なんかそこはありそうじゃないですか。なんか
すごくよく取ってあげようとし
てね。
そんなことないと思うよ。
そうなんですかね。
そのレベルにいってないと思うよ。
生徒を
やらされちゃってこのところ出たいみたいな。
生徒をより引きつける授業のスキルは磨かれそうですよね。先生が意識高ければ。
先生の意識が高ければね。